声の情報、大阪の社会福祉、2026年1月、ナンバー843号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。本日は、録音で使用している施設のトイレ補修工事のため、騒音が入るかもしれません。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。目次1、令和8年年頭挨拶。2、コラム HB。 3、天王寺区地域福祉活動が学生の豊かな経験の場に。4、何枠。実は若者は地域活動に参加したい。5、西区。交流を通して福祉への気づきにつなげる。6、支社協。学生福祉の魅力を発信。7、令和8年元旦明けましておめでとうございます。8、支社協。令和7年度社会福祉講演会。9、風を読む。10、令和7年度大阪市生活保護施設連盟職員研修会を開催。11、令和7年度地域福祉シンポジウム。以上です。1、令和8年年頭挨拶。社会福祉法人大阪市社会福祉協議会会長長岡雅美。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。さて、我が国では人口減少、単身世帯の増加などの社会構造の変化に伴い、家族や地域における人のつながりは希薄化し続けています。近年は身寄りのない高齢者の入退院や施設の入退所、自分ではできない諸手続きなどの課題が顕在化し、そのための新たな支援策の創設、実施が議論されています。さらに総合的な権利擁護支援制度の充実についても検討され、地域共生社会の進化を図るための提言が取りまとめられています。また、昨年には災害対策基本法等の改正がなされ、長年の要望であった被災者への福祉のサービスの提供が明記されて、生活環境の整備が拡充されました。発災時の緊急対応から生活再建までの対応、さまざまな配慮を必要とする人々へのきめ細かな支援体制、そのための日頃からの切れ目のない支援の整備と連携の強化が課題となっています。昨年は全国社会福祉協議会が社協の活動、事業、組織の考え方や方向性を示す指針として、社会福祉協議会基本要綱2025を策定しました。1992年の新社会福祉協議会基本要綱策定以降の社会・経済の変化と今後の動きも見据えて33年ぶりに見直された基本要綱では、共に生きる豊かな地域社会づくりが社協の使命として掲げられています。社会福祉協議会は住民主体の理念のもと、共同によって誰もが孤立せずに自分らしい生活を送ることができる社会の実現に向けた取り組みを進めることが求められています。大阪市社会福祉協議会では、昨年から今後の社協の在り方検討委員会を設置し、多くの職員が参加して、大阪市社協のあるべき姿について議論を進めています。地域社会を取り巻く状況を踏まえ、地域の人々の暮らしに必要な事業、活動とは何かを問いながら、これからの展望を明らかにし、 地域福祉推進の中心的な団体としての本会の役割を果たしていく所存です。本年も多くの関係者の皆様と力を合わせて、一人一人の人権が尊重される優しさとぬくもりのある福祉によるまちづくりに各区社協とともに役職員一同全力で取り組んでまいりますので、皆様のご支援ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。結びに皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。2コラム HB、 歩けなくなった妻に要介護4の認定が出た。本人は介護保険の対象であることを受け入れていないが、包括支援センターに相談したら、早速ケアマネジャーがやってきた。親切にいろいろ提案をしてくれるのだが、聞いている本人の表情が固くなっていく。例えば、退院後、整形外科医院に通っているのだが、介護保険の施設なら、送迎もしてくれて、費用もほとんどかからないと、デイケアや老健を提案してくれる。入院していた病院で退院を訴え続けて、やっと近所の医院に通うことを受け入れたところなのに、また別のところに行けと言われても、本人は納得できない。それがわからないケアマネさんの親切はどんどんエスカレートして、ヘルパーも来てくれるし、介護用品も貸し出せるしと調子が出てきた。私も1ヶ月に1回は訪問し、とケアマネさんが言ったところで、彼女の限界が来たのが分かった。とりあえず、ケアマネさんには引き取ってもらって、二人で話すと、私のへそくりを出すから、介護保険はもうやめて、と来た。本人のプライドや意思が大切だということが理解できないケアマネさんに当たってしまったのだ。この仕事を14年もしていると言っていたが、どれだけたくさんの人の気持ちが踏みにじられていたのかと思う。改正が検討されている制度だが、本人負担の増額とかのお金の計算よりも、本人やその家族の思いを尊重できる人が一人でも多く増えてほしい。3. 天王寺区地域福祉活動が学生の豊かな経験の場に、アジハラ地域ふれあい喫茶での取り組み。天王寺区社協は、高校や専門学校などと街頭募金活動をはじめ共同できる取り組みを進めています。また、学生と地域活動者が交流できる機会や、地域活動者が学校に出向いて地域活動の魅力について話す機会なども作っています。そうした中でも今回は地域と学生が共同しているアジハラ地域での取り組みについて紹介します。青空の下で心地よい時間を。天王寺区のアジハラ地域では11月15日にアジハラ小学校の芝生開放デーに合わせて、同校の校庭でふれあい喫茶が開催されました。普段は毎月第2土曜日、7、8月を除くに、アジハラ会館で開催されていますが、この日は爽やかな秋晴れのもと、バザーやミニコンサートなども行われ、普段からふれあい喫茶に参加されている方や、小学校に通っている児童、PTA の方など、多くの参加がありました。学生がボランティア活動に参加。アジハラ地域のふれあい喫茶は、5、6人のボランティアで運営されていますが、令和7年から天王寺区社協の調整で、区内にある大阪夕日が丘学園短期大学の学生が活動に参加しています。同校ではボランティアに関する授業があり、受講している学生の中から希望者を募り、地域へのボランティア活動につなげています。多くの参加者でにぎわうこの日も5人の学生が参加しました。参加した学生は喫茶活動でのオーダー機器と飲み物などの提供を主に担当しました。 今回ボランティア活動に初めて取り組む学生もいましたが、飲み物などの提供時には参加者に温かいうちにお召し上がりください、ごゆっくりどうぞなど一言添えるようコミュニケーションを意識して取り組んでいました。参加のきっかけは様々、学生に参加したきっかけを聞いてみると、自発的に参加してみたいと思ったからです。学校の先生が声をかけてくれました。友達が誘ってくれましたので参加してみようと思いました、などきっかけは様々でした。続けて学生に活動中に心がけたことを尋ねると、参加者とのコミュニケーションを大切にし丁寧な対応を意識しましたとの回答が多くありました。終了後参加した感想では、たくさんの方と関われて楽しかったです、思っていたほど大変ではなく気軽に活動できると感じました、ありがとうと感謝されるととても嬉しかったですと笑顔で話しました。学生にとっても地域にとっても豊かな取り組みに、参加者を見送り活動の振り返りをした中で、アジハラ地域のボランティア代表の三木勝子さんと佐藤和代さんからは、テキパキと動いてくれて助かったよ、参加者に声かけをしてコミュニケーションを図ることで自信になったのでは、また次の機会にも参加してほしいですとねぎらいの言葉がありました。学生の参加を調整した区社協の上野志保地域支援担当係長は、学生が楽しんで活動できたことが良かったです、区内の各地域では様々な活動が行われていますが、担い手の課題も多くあります、今回のようにそこに居住はしていませんが、天王寺区に通っている学生も担い手として考えることができる取り組みとなり、継続した取り組みにつながると嬉しく思います。またアジハラ地域以外でも学生が活躍できる機会を作りながら、地域福祉活動の継続や発展につなげていきたいですと話しました。
なにわく、実は若者は地域活動に参加したい？ボランティア意識調査アンケート報告会を開催。なにわく社協では令和7年2月12日から3月30日の期間に、地域活動やボランティアに関する意識調査を実施しました。総数688件の回答が寄せられ、11月18日にアンケート結果の報告会を開催しました。アンケート調査で予想以上の回答を回収。なにわく社協は地域活動者から、ワンルームマンションが増えているがどのような人が住んでいるのかがわからなくて不安、若い人に地域活動に参加してほしいけれどきっかけが見つからないなどの声を聞き、地域活動の新たな参加者を募り、後継者づくりにつながるヒントを探るべく大規模なアンケート調査を実施しました。広報誌なにわく社会福祉協議会だよりで告知し、二次元コードからフォームで回答を集めました。その結果、688件もの回答がありました。データ分析を複数回にわたって行ったことで、潜在的な若者世代のボランティアニーズを明らかにすることができました。調査結果は、区民の方々に向けたボランティア地域活動などへの関心に関わる意識調査アンケート結果報告会で公表し、報告会にはなにわく社協の理事や幹事をはじめ、評議員、女性部員、各地区の民生委員、地域福祉サポーターなどの方々の参加がありました。7班に分かれて調査結果の報告を受けた後、班ごとによるグループワークを実施し、さまざまな意見交換を行いました。区民の潜在的な地域活動参加ニーズが判明。最初の調査結果の報告については、 調査会社として今回のアンケート調査に参加した有限会社 CR アシストの四井啓介さんが登壇し、多岐の質問項目にわたる詳細な分析結果を報告しました。今回のアンケートでは予想を超えてご近所付き合いについて35歳から50歳で 75%、 20歳から35歳の若い世代でも6割以上が大切とする回答がありました。その理由として日常の支え合いや災害時の助け合いが挙げられていました。地域活動の魅力についてもどの年代でも楽しさ、やりがい、仲間ができるが高い割合を占めながらも、特に若年層では地域や社会を良くすることができる、人の役に立てるといった社会貢献的な側面を重視する傾向があることが分かりました。地域活動をしている方の割合は全体的に少ないものの、65歳以上で多いことが明らかになりましたが、活動はしていないが興味があるという層が各年代に一定数存在していることが判明しました。この中でも特に若者をどう地域活動に引き込んでいけるかをテーマにグループワークで議論されることとなりました。はじめの一歩の後押しへ。グループワークは鈴木大輔准教授、大阪成蹊短期大学がコーディネーターとなり実施され、最終的に各班から結果が発表されました。親子で気軽に参加できるようなオープンなイベントからつながりを持つ、負担のないイベント、来て楽しむだけでよいに誘ってみる、現状開催されている行事内で一部若者層を集客できる催しをプラスしてみるなどなどの貴重な意見が出されました。報告会終了後、区社協の杉岡春樹地域支援担当主事はアンケート結果から、若い人も地域のつながりが大切だと思っており、地域活動に関心があることが分かりました。今回は区域で話し合いましたが、各地域でも話し合いを行い、これからを一緒に考えていきたいですと話しました。5、西区交流を通して福祉への気づきにつなげる。大阪市内では車椅子やアイマスクなどの体験学習だけではなく、当事者による講話や交流、障害者スポーツのプログラムをはじめ、地域や社会福祉施設など多様な機関と共同した福祉教育に取り組んでいます。福祉教育は当事者性を高める実践であると言われています。体験学習や講座交流などを通して福祉を我がことにするきっかけづくりにもなります。今回は西区社協が堀江中学校、西千葉小学校で様々な団体や福祉教育サポーターなどと共同して福祉教育を行い、交流を通しての学びを意識して展開した内容について紹介します。福祉教育サポーターとは、西区社協が令和6年度に開催した小中学校や地域で福祉教育を実施する際にサポートしていただけるボランティアを養成する講座を修了した方。堀江中学校、動画を作成して継続した福祉教育に、堀江中学校では認知症への理解を深める福祉教育を行いました。全校生徒が持っているタブレットで視聴できるよう、認知症の学びにつながる動画を作成することとし、当事者やその家族、医師、歯科医師、薬剤師、地域の身近な相談窓口である見守りコーディネーター、地域活動者などへインタビューし、その様子を撮影しました。インタビューでは活動、仕事紹介、当事者の暮らしぶり、寄り添うときに気をつけていることなどを答えていただき、それぞれの立場だからわかることや、 視点について学ぶことができる動画となりました。今回は10月24日に堀江中学校生徒会の4人が代表して校区内の歯科医院や薬局を回りインタビューしました。当日は生徒たちから歯科医師や薬剤師へ仕事で認知症の方と関わることがあるか、認知症と思われる方と関わる際に気をつけていること、認知症と口腔ケアは関係があるか、認知症を予防、完全に治す薬はあるかなど気になることについて質問し、理解を深めました。終了後、生徒たちからは、自分や身近な人も認知症になる可能性があることを知ることができてよかった。インタビューで学んだことを友達や周りの人に伝え、知ってほしいと思った。今日の学びを将来に生かしたい、などの感想がありました。動画は保護者や地域の研修などでも活用される予定です。西千葉小学校。交流して対話することで理解を深める機会に。西千葉小学校では、障害への理解を深める福祉教育を行いました。11月13日と11月20日に、小学5年生およそ70人を対象として、NPO 法人カフェミローや福祉教育サポーターの阿部和子さん、北村隆さん、山本志保さんの3人と共同して、障害事業所職員の講話を聞いた後、ボッチャを通して障害のある方々と交流の機会を持ちました。学校側の障害の話だけではわからないことがある。当事者と一緒に交流することが一番理解につながり、考える機会になるのではないか、との思いから、今回の取り組みを実施することとなりました。一緒に楽しんでお互いを知る。当事者が児童のチームに入り、各グループで自己紹介をした後、パラリンピックの競技でもあるボッチャを通して、児童と当事者が交流しました。実際のルールに沿った試合形式で行い、福祉教育サポーターや区社協職員が審判で補助しつつ、どんまいどんまいなどと声を掛け合って交流を楽しみました。初めて交流してみて、児童からは一緒にボッチャができて楽しかった、いろいろとお話もできて楽しかったなどの感想がありました。また休憩中には児童と当事者が好きな教科は何？何してる時が楽しい？などの質問をし合い、お互いの理解へとつながりました。最後は全員で手話を交えて虹を歌い終了しました。福祉教育って、福祉教育はすべての人がかけがえのない存在として尊ばれ、差別や排除されたりすることなく、社会生活の中で共に支え合い、一人一人が生きる喜びを感じることができる地域共生社会の実現に向けた取り組みです。学校で子どもだけを対象とした取り組みだけでなく、地域や企業などを対象とした講座やボランティア活動での学びを通して、共に生きる力を育むことを目的にして、普段の暮らしの幸せを作るために、相手の立場になって、自分なら何ができるかを考え、行動していくために何が必要なのかを学ぶことができる取り組みです。
6、支社協。学生福祉の魅力を発信。福祉のお仕事魅力発見ミーティング。福祉の魅力発信。支社協と大阪市社会事業施設協議会経営委員会、大阪市福祉教育人材養成連絡協議会の共催により、福祉のお仕事魅力発見ミーティングを11月22日、リファレンス大阪駅前第4ビルで開催しました。このイベントは、学生福祉の仕事の魅力を発信し、将来の職業として志す人を増やしていくことを目的としたものです。普段の仕事内容ややりがいを紹介、学校でのチラシ配下や 先生からの紹介などで、高校生や専門学校生、短期大学生、大学生、大阪府、京都府、兵庫県下など計24人の学生が会場オンラインで参加しました。主催団体からの挨拶の後、社協職員の進行のもと、さまざまな分野の社会福祉施設で働く若手職員10人が、加盟する団体の紹介や施設の役割、仕事内容ややりがいなどを紹介しました。発表では、児童養護施設では保護者と一緒に暮らせない子どもたちの支援と、施設でしかできない体験を通して子どもも職員も一緒に成長できること、母子生活支援施設では母子ともに成長や変化を見ることができ、そこが魅力です。障害を抱えている方の中には、コミュニケーションが苦手な方もいるが、毎日少しずつ関わることで徐々に心を開いてくれることが、頑張っててよかったと思えると仕事のやりがいを伝えました。また学童では多くの行事に取り組んでいるが、指導員がすべて決めるのではなく、子どもたちのやりたいことを一緒に考えることを大事にしている。介護施設に入ることが人生のゴールではなく、介護のプロがいることで介護施設に入所した先の未来が輝いてくる。その人の未来を作れる、輝かせることもできる、と日々の思いを参加者に届けました。後半は質問用紙を使って学生からの質問や感想を募り、福祉業界を選んだきっかけ、就職活動の進め方、職場の人間関係や雰囲気、利用者とどのようなことを意識してコミュニケーションをとっているのかなどをテーマに、全体でパネルトークを進めました。参加者アンケートでは、とても良かった、良かったとの回答がおよそ9割となり、施設見学や関心のある分野についてより深く聞きたいといった声も多く寄せられました。今後、大阪市社会事業施設協議会ホームページや、支社協が運営するサイト、福知る大阪などで、今回のイベントをまとめた動画や関連記事などを発信予定ですので、ぜひご覧ください。参加者の声。知らない施設のことや、こんな授業もしているのかといった新しい発見があり、とても勉強になった。パネルトークで職員さんの考えを知れて、自分の中でこんな支援者になりたいという考えを深めることができた。将来福祉の道に進もうとは決めているが、分野をまだ絞れていないため、今回幅広い分野の職を知ることができて良い機会になった。また実際に働いている職員の生の声を聞くことができて、説得力を感じた。7、令和8年元旦、明けましておめでとうございます。社会福祉法人大阪市社会福祉協議会会長長岡正美、副会長清水博夢、多田達弘、小島紀子、川端仁、前田陽子、北区社会福祉協議会会長岸本恒夫、宮古島区社会福祉協議会会長前田喜平、福島区社会福祉協議会会長小西克彦、此花区社会福祉協議会会長岩井正人、中央区社会福祉協議会会長浦野明継、西区社会福祉協議会会長田深義弘、港区社会福祉協議会会長上田哲夫、大正区社会福祉協議会会長 川上満、天王寺区社会福祉協議会会長一本松美幸、浪速区社会福祉協議会会長田中和彦、西淀川区社会福祉協議会会長大垣淳一、淀川区社会福祉協議会会長三田和夫、東淀川区社会福祉協議会会長吉田正則、東成区社会福祉協議会会長清水博夢、生野区社会福祉協議会会長多田達弘、旭区社会福祉協議会会長宮本正道、城東区社会福祉協議会会長高木正弘、鶴見区社会福祉協議会会長中田俊二、阿倍野区社会福祉協議会会長長岡正美、住之江区社会福祉協議会会長久保道信、住吉区社会福祉協議会会長伊藤美代子、東住吉区社会福祉協議会会長川本君雄、平野区社会福祉協議会会長林幸雄、西成区社会福祉協議会会長越村一次。
8、支社協令和7年度社会福祉講演会、福祉の今を知る大阪市内の福祉活動の実践報告会、同心会研究奨励賞、研究努力賞、会長賞、受賞論文より、大阪市社会福祉研修情報センターは10月25日、福祉の今を知る大阪市内の福祉活動の実践報告会、同心会研究奨励賞、研究努力賞、会長賞、受賞論文よりを開催しました。これらの研究論文が掲載されている大阪市社会福祉研究は、大阪市社会福祉研修情報センターにおいて、社会福祉に携わる団体や個人が行った研究活動の成果を募集し、取りまとめたものです。当日10月25日は63人が参加し、第1部では基調講演があり、第2部では大阪市社会福祉研究誌47号令和6年12月8号に掲載され受賞した実践者の報告がありました。同心会とは、大阪市における社会福祉に関する研究及び実践活動の奨励を目的として昭和58年12月に発足。同心会では研究誌大阪市社会福祉研究に掲載された研究論文から優秀作品を選び、研究奨励賞などを授与しています。生活困窮者自立支援から地域共生社会へ。第1部では、厚生労働省大臣官房参事官の本郷健さんから、社会困窮者自立支援から地域共生社会へ、社会保障の新たなステージと題し講演がありました。本郷さんは生活困窮者自立支援制度から10年経ち、第3の幕が開けていると私は考えています。第1幕は生活困窮者自立支援法の成立です。2008年にリーマンショックや年越し派遣村の事態があり、若者世代のセーフティーネットに穴が開いていることを知り、制度化の検討が開始されましたと話しました。続けて本郷さんは、第2幕は生活困窮者自立支援制度から地域共生社会へとして、相談支援は流れであるため、地域の中でその流れをどのようにして作るか、また社会的孤立という要素を含めた形で生活困窮者の定義をできるだけ柔らかくするため、2018年に生活困窮者自立支援法の改正に至りました。さらに
コロナ禍の生活の下支えに大きな役割を果たし、2024年にも改正されましたと語りました。最後に本郷さんは、現在は典型的なリスク、対象が明確で解決策もある程度一義的へ対応する仕組みを構築できているが、社会保障制度の射程は非典型的なリスク、対象の線引きが明確ではなく、解決策も一義的ではないにも拡大されようとしています。制度の狭間があり、どうすれば解決できるかわからない課題が見えてきた中、第三幕として生活困窮者自立支援制度を軸とした包括的な支援体制の整備を推進するなど、制度の機能を強化することが求められていますと話しました。報告1、研究奨励書。救護施設における心理アセスメントの取り組み。報告者、豊田翔平さん。現在の救護施設入所者の心理学的特徴を明らかにするため、令和元年4月から令和5年10月までの期間において、大阪市で所管する13の救護施設の入所者のうち、臨床心理職員が心理アセスメントを実施した475人を対象とした研究発表がありました。豊田さんは救護施設入所者と非臨床群の人を比較すると、救護施設入所者は不安が高く、過敏で被害的、時にそやで軽率な行動を起こす特徴があります。表面には見えにくい内的な虚弱性によって安定した人間関係を維持しにくいことがありますと話しました。今後として豊田さんは、幼少期の発達早期における問題が成人後も影響しており、支援においても関わり方の質の向上や長期的な対応が求められます。知的に境界域、発達障害のグレーゾーンに該当する対象者をどう理解し支援につなげるかが課題です。単にアセスメントをして終わりではなく、引き続き心理職や介護職などと連携し、救護施設の中でもチームでアプローチしていますとまとめました。報告2、研究努力賞。生活困窮者自立支援制度の支援会議の実態と参加者にとっての意義。大阪市西淀川区における会議参加者アンケートの質的分析。報告者、大里翔さん。西淀川区の生活困窮者自立支援制度における支援会議の実態及び会議参加者にとっての支援会議の意義を明らかにすることを目的として、31回の支援会議、令和5年度における199人の事後評価アンケートの回答から質的分析を行った研究発表がありました。大里さんは、会議の参加者が実感しうる支援会議の意義は、会議進行の各段階に沿ったものとグループの相互作用により促進されるものの2つであり、2つの相乗により意義の促進及び支援行動の動機づけ、継続的な検討への意欲につながります。相乗に向け、運営者側のファシリテーション技術や事前・事後の調整が重要であるため、支援関係者と支援会議を重ねることでの技術や知識の蓄積とともに、各福祉分野の法定化されたケア会議との共催による、地域全体としての各種会議運営の集約化に努めています。大里さんは、今後も参加者が支援会議の意義を実感できるように、会議の運営の改善に努めていきたいと語りました。報告3、会長賞。在宅認知症高齢者への通所介護利用から継続できる支援と安心できる施設入居に向けた取り組み。
環境支援指針 PEAP 日本版3を通した実践。報告者亀井明さん。在宅生活を送る認知症高齢者と家族の思いとの違いや、施設入居後の混乱なども多いことから、通所介護サービスにおける環境づくりの介入が必要だと感じた背景から、環境支援指針 PEAP 日本版3を用いて当該事業の仕組みをすべて環境と捉え、運営方針など含めて多面的視点で実施考察した研究発表がありました。対象では期間中実施した中所介護から併設の特別養護老人ホームへ入居となった群れと、同時期に他介護事業所または在宅から直接入居となった群れに分けて、ランダムに各群れから5人選出して、各生活場面での行動観察を比較して分析しました。亀井さんは食事において人数や時間、費用を中心に考えていては提供しやすいものとなるため、管理栄養士と担当職員が中心となり、利用者も含めてみんなで考えた食事の提供ができるようイベントにしました。自宅で好んで食べているもの、出生地域で食べていたものなどを話し合って献立にし、1ヶ月の提供スケジュールを作成して玄関に大きく掲示しました。採点制度の導入や自宅での様子や言動、意欲の変化なども伺い、利用者だけでなく担当職員やその他職員の意欲にも変化がありました。結果として専門職員の視点と役割に焦点を当てた介護職員が主体となる展開へとなりましたとまとめました。 PEAP 日本版3、施設に入居している認知症高齢者に対して広い意味での環境支援を行うための指針です。指針は大きく8つの次元により構成されています。8つの次元は認知症の方への環境支援の柱、目標となる項目です。またそれぞれの次元の下には環境支援のポイントとなる中項目、さらに支援の具体例が記された小項目により構成されています。参考認知症高齢者への環境支援のための指針 PEAP 日本版3、2002から2005ケアと環境研究会。報告4、会長賞。個別療育という価値について、作業療法、自律神経系、情緒への支援という視点からの考察。報告者、八木下雄大さん。児童発達支援、放課後などデイサービスでの個別療育の価値について考察することを目的に行った報告がありました。事例では、個別療育が親子の時間として機能した例で、対象児は男児で ASD の診断があり、一人っ子から双子の兄弟ができ、父と母ともに双子に手がかかるようになり、親子の触れ合いの時間が減り、環境の変化から家庭内での癇癪が増えました。個別的な対応をしつつ、利用開始から4年後、兄としての自覚が芽生え、癇癪は減り落ち着いていきました。八木下さんは、個別療育の価値は日常という環境から一時的に離れ、役割から解放される作用です。環境の影響を除いた特性、発達上の課題が捉えやすくなり、相談、対応、実践を行いやすくなります。本人だけでなく家族、周囲の人々にも影響し、日常、社会を見据えた非日常でありますと語りました。
9、風を読む。介護支援専門員の人材確保と質の向上。 大阪公立大学大学院生活科学研究科准教授宇野浦直子。2040年には65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合的なニーズを抱える85歳以上人口が増加すると予測されている。また、人口減少も進行し、高齢者を地域で支えるためのサービス供給体制の維持が大きな課題となっている。その中でも介護人材の確保は重要な課題である。これらの課題は2040年に向けたサービス提供体制等の在り方、検討会で議論され、2025年7月25日に議論の取りまとめが公表された。この検討会を踏まえ、社会保障審議会介護保険部会でも介護人材確保に関する議論が行われている。同部会では2025年10月27日に負担軽減の観点から介護支援専門員の更新制を廃止する案が提示された。現行制度では介護支援専門員の資格の有効期間は5年であり、更新時には研修の受講が必須となっている。しかし、更新研修については時間的・経済的負担が大きいとの声があるとともに、更新時の研修受講が離職の要因にもなるとの指摘もある。介護支援専門員の更新制は質の向上を目的として導入されたものであるが、負担が増し介護支援専門員を続けることを敬遠させる要因となっては本末転倒である。さらに今後は身寄りのない高齢者などの増加も見込まれ、介護支援専門員は高齢者の地域生活を支えるために法定外の業務を担わざるを得ない状況に置かれる場合もあり、負担が集中することが予測される。その結果、介護支援専門員のなり手はさらに減少するとともに、専門性を十分に発揮する余裕も失われ、質の低下につながる恐れもある。したがって、介護支援専門員の人材確保と質の向上を図るためには、更新制の是非にとどまらず、労働環境の改善や処遇改善などを含めた包括的な取り組みが不可欠である。10、令和7年度大阪市生活保護施設連盟職員研修会を開催。大阪市社会事業施設協議会の加盟団体の一つである大阪市生活保護施設連盟加盟施設二重施設は11月11日に中央区の南バス会場で職員研修会を開催しました。支社協の善意銀行からの助成を受け、大阪市福祉局保護課自立支援課の担当職員の方々にもご出席していただき、意見交換ができる機会として3週型での職員研修会を開催しました。当日はおよそ45人が参加し、川端仁会長のご挨拶から始まり、講師として大阪公立大学生活科学研究科の柿田雄介教授を招き、居住面の生活困窮の実態と居住支援の課題について学びました。国際的視点からの日本のホームレスや不安定居住についての定義の違いや、2年間の調査研究事業における分類、全体像とその把握を通じて、現在の都市が抱える課題背景を踏まえて、政策課題としての共通認識や日常業務へのフィードバックへの考え方など、参加者にとって非常に充実した内容の研修会となりました。11、令和7年度地域福祉シンポジウム、不登校・引きこもりについて考える。ゆるふわでええやん、 それでいいんだよって言ってくれる第三の大人の必要性。開催日時、令和8年3月7日土曜午後2時から4時。開催場所、高津ガーデン8階、大阪市天王寺区東神津町 7-11。 参加費無料。参加者募集。定員250人。事前申し込み制、先着順。対象、テーマに関心のある市民、関係者。令和6年度に文部科学省が全国の不登校児童生徒数が353,970人と公表し、大阪市も令和6年度に独自調査を行った結果、小学校では2,294人、中学校では4,893人の不登校児童生徒がいる現状です。そこで地域福祉シンポジウムは、今回大阪市社協と大阪市地域福祉施設協議会が初めて共催し、子ども・若者の不登校・引きこもりにおいて実際に取り組んでいる団体から活動報告や活動への思いなどを聞いた後、会場全体でのディスカッションを通して自分たちに何ができるのかを考え、地域福祉活動の活性化を図ります。コーディネーター、特定非営利活動法人、大阪市地域福祉施設協議会、事務局長、西野真一さん、実践報告者、区社協福祉協議会、調整中、南野端の会、キム・カラクさん、バダールカフェ、松浦千恵さん。申し込み方法。申し込みフォームからお申し込みください。QR コードがあります。申し込み期日、令和8年3月4日水曜。共催、大阪市社会福祉協議会、特定非営利活動法人、大阪市地域福祉施設協議会。問い合わせ先、大阪市社会福祉協議会担当福祉部、電話06-6765-5606、 e メールアドレス fukusi@osaka-sisha-kyo.jp。
以上で声の情報大阪の社会福祉843号を終わります。発行、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス 06-6765-5605、ホームページアドレス http://www.osaka-sisha-kyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18、 さわやかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、 ホームページアドレス http://sawaaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声役、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は、西本よしこ、中西美里、郷田のり子、上田つね子、 西村初江でした。この後には何も録音してありません。